もと題して御言葉を取り継いでまいりたいと思います。先週は講談交換でした。北上聖書バプテスト教会との講談交換で、東京会では佐々木正樹先生が、御言葉のご奉仕をしてくださいました。恵みのひとときとなったのでは、ないでしょうか。私もですね、北上教会の皆様に温かく迎えていただきまして、礼拝後は昼食を共にしながら、いろんな方とこうお話をして、本当に幸いなお交わりの時を持たせていただきました。今回も講談効果を伺いまして、教会それぞれにこうカラーがあるな、持ち味があるなってこう思ったんですね。一人一人が持っている賜物がもうそれぞれに神様によって豊かに用いられているのだなということですね、こう改めて感じて帰ってまいりました。教会は本当に素晴らしいところですよね。来週も講談交換が予定されております。講談交換を機会にして教会間の交流が広がって、お互いの教会のことをこう祈り合っていける、そういう関係になっていけばとこう願っております。それでは一言お祈りをしたいと思います。天の神様、この朝もありがとうございます。あなたの御前に静まって私たちの霊の糧である御言葉をいただきます。どうか私たちの心を開いてください。神様の語りかけをしっかりと聞くことができますように、このひとときお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は1ヶ月ぶりに民数記から開きました。6月からですかね、民数記をこう連続して学び始めまして、今日は22章にこう入っていくんですけども、民数記というのは、今もイスラエル人、イスラエルという国がありますけれども、イスラエル民族の約40年間にわたる荒野の旅の出来事が、ここにこう記されているんです。舞台となるところはシナイ半島。ちょうど先日、最近ですかね、飛行機事故がありましたよね。シナイ半島で飛行機が、ロシアの飛行機が墜落したって、まさにあそこです。あそこが出エジプトの舞台となる、地域なんですね。今、民数記から、そのイスラエルの民と一緒に旅をしているつもりでずっと、学んできました。で、今どのあたりのところを見ているのかと言いますと、40年の旅のこの最後の方です。40年目、エジプトを出発してから、40年目にこう入りました。もう旅もいよいよ終わりに近づいてきた、そういうところです。じゃあ彼らは、40年経ってどんな風になっていたか、40年も経つとさぞかしね、こう訓練されて整えられてね、神様に忠実に従うような民に変えられていたかというと、実はそうではなかったんですね。前回21章から、見ましたけれども、そのところでもつぶやいたところが書いてありました。荒野で40年経っても同じように水がない、食べるものがないってつぶやいていた。そんなイスラエルのために神様は蛇を送るんですね。蛇を食って蛇に噛まれて死ぬ人たちもいた。そんな時にモーセに青銅の蛇を作りなさいってね、言われたんです。その青銅で作った蛇を竿につけて掲げなさい、それを仰ぎ見る者は噛まれても生きるって、不思議なことをですね、神様命じて、その青銅の蛇を見上げた者は蛇に噛まれても死ななかったっていう不思議な出来事からこう見たんですけれども、青銅の蛇はですね、実は私たちにも関係がある。挙げられた青銅の蛇はイエス様、イエスキリストをあらかじめ表しているものだったって言うんですね。私たちも十字架にかけられたイエス様を見上げることによって罪の奴隷から救われる、自分ではどうすることもできないドロドロとしたこの罪の奴隷から解放されるって言うんですね。神様は本当に不思議なご計画を持って遥か昔から私たちの救いというものを用意してくださっておりました。今日のところこの22章からになるんですけれども、22章から24章のところにかけて、バラクとバラム、 の物語としてこう知られている出来事が描かれています。まあ、このところから神様の真実ということについて今日は学んでいきたいと思います。まあ、神様は真実なお方であるということですね。そのことを確認をしていきたいと思います。早速一節をお読みします。22章の一節。イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した、ってこうありましたね。民数記読んでいくとこう地図がどうしてもね、見たくなりますよね。いろんな地名が出てくるので今どの辺にいるのかなってこう分かんなくなってくるんですけども、また地図をちょっと出してみたいなと思う。ちょっと、プロジェクターお願いしていいですか。この間もお見せした、地図なんですけれども、で今イスラエルの民はどの辺にいるかといいますと、このポインターのあるこの辺りですね。まあ、ここエジプトですよね。エジプトを出発してこの赤い、すみません、P を押してもらえば、赤い線に沿ってですね、ずっと南下をして、シナイ半島の先端、シナイ山まで行って、ここで、銃の戒め、実戒を授かったんです。で、幕屋を作って、再出発をして、ここからまた北上をして、この辺まで行った時にですね、偵察隊を送って、どうやら強そうだってんで、行くのやめようかってなって、で、また、そこから40年間旅が延ばされてしまう。でぐるぐる回って、旅を続けながら、この間の蛇の出来事は大体この辺りだったんです。そしてイスラエル人はまた今度北上するんですね。エドムという国の、西側をこう迂回するように、そしてその上のモアブという国を、今度右側をこう、東側をですね迂回して北の方に行ったんです。で今日の舞台は大体この矢印の先端のこの黄色い、辺りなんですよね。この辺りまで、やってきました。まあ、今読んだところにありますが、ヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原、ね、この辺りに、今いるんですね。実は21章のところを見ますと、今日のところの入る前にこの黄色いところ、このところはエモリ人の地って書いてあるんですけど、このエモリ人が住んでいる土地を占領したって書いてある。で、このところにしばらく、まあ、滞在をしたようなんです。でちなみにここに川が流れて、ヨルダン川という川が流れていて、このヨルダン川を渡るとエリコの町があるんです。ね、もうだいたいこう見えてきますかね、旧約聖書の流れがですね。民数記の次が申命記とあって、申命記はこのモアブの草原でモーセがイスラエルのために最後の説教を語ったことが書いてある。そしてその次がヨシュア記、ヨルダン川をいよいよ渡って、こっち側がイスラエルカナンの地なんです。ここに入っていくところが、まあ、ヨシュア記ですよね。今ちょうどその民数記の後半に差し掛かってきて、このモアブの草原で、まあ、待機をしている。いよいよこのヨルダン川を渡って神様の約束の地に入っていくというところまで来たところ、まあ、そこでの、出来事がこう記されているんです。2節と3節をお読みします。さて、チポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた、ね、でさっきのまたこの地図の中で、イスラエル人が今滞在しているところの 南側にですね、青色で示された地域があります。これモアブって書いてあって、モアブ人という民族が住んでいる地域でした。で当時バラクという人がこのモアブの王様としてこの国を治めていたんですね。でこのモアブの人たちはですね、イスラエル人の噂を聞いていました。なんだかエジプトから出てきてはるばる旅をしながら200万人もの民族大移動でこの近くまで来ているらしい。なんだか我々の住む北のエモリ人の国がどうやら占領されてしまったらしい。もし彼らが我々の国に攻めてきたら一体どうなってしまうんだろう。 我々も占領されてしまうんじゃないんだろうかって、まあ、そんなふうにこのモアブ人たちはですね非常に恐れたんですね。でこの、バラクという王様も非常にイスラエル人を、恐れました。それでバラクはこうあることを考えるんですね。あることを考えたんです。5節と6節をお読みします。そこで彼は同族の国にあるユーフラテスの河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。まあ、そんなふうにこう書いてあるんですけど、モアブ人の王のバラクは、バラムという占い師を呼んできて、イスラエル人を呪ってもらおうとしたんです。この占い師のバラムという人ですが、彼は、このモアブからは、東の方にはるか数百キロ離れた、まあ、ずっとこっち地図で言うとずっと東側の地域、ユーフラテス川の河畔のところにこう暮らしていた人らしいんですけれども、そのバラム、占い師として非常に評判が、良い人であったようです。彼が、呪えば呪われる、彼が祝福されれば祝福される、ね、そんな風に、まあ、信じられていた名声の高い占い師で、あったようなんですね。それでこの、バラムに祈ってもらえばきっとイスラエル人を打ち負かすことができるだろうとこうバラクは考えたわけですね。そして、モアブの王のバラクはバラムのもとに使いを送りました。そして、バラクの言づけを伝えさせたんです。この依頼をこのバラムは受けました。そして早速その神のお告げを聞こうとするんですね、まあ、神のお告げ、まあ、占い師ですから。で、まあ、神と言いましても、バラムが信じていたのは誠の神様ではないんですね。イスラエルの神様ではない誠の神様ではありませんでした。彼らが作った偶像の神です。いつものように占いによってその偶像の神に、まあ、お告げを聞こうとしたんですね。ところがそのバラムにですね、天地を作られた誠の神様が、本物の神様がなんと語りかけました。まあ、今日のところの後半にそれが書いてあるんですけれども、そうですね、12節をお読みします。今日のところの12節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ、ね、なんと誠の神様がこの異教の神を信じている占い師のバラムに語りかけるんです。そしてイスラエルを呪ってはならない、彼らは祝福されているからだとバラムに告げたんです、ね。これを聞いてバラムはどうしたでしょうか、ね。まあ、一国の王様からの仕事の依頼ですよ ね、まあ、光栄なことかもしれませんし、まあ、王様からの依頼とあればですね、もしこれが成功すれば、その通りに実行すれば多額の報酬をもらえるんじゃないか、金銀宝石、多額のお金が手に入るんじゃないかっていうね、そんな期待もひょっとしたら、まあ、していたかもしれませんね。しかしバラムが聞いた神からの語りかけは、イスラエルを呪ってはいけない、ね、モアブの王様は呪ってくれって言ったのに、聞こえてきた神様の声は呪ってはならないということだったの。相反する声が両方から、まあ、聞こえてきたわけですよね。まあ、王様からの依頼を取るか、この語りかけに聞くかですね、彼は迫られたわけですね。結局 バラムはバラクのもとに出かけようとします。それは神様の御心ではなかったわけでした。でも彼は結局出かけていくんですね。あのモアブの、まあ、呪うためにというか、まずは王様に会いに出かけようとするんです。その旅の途中に、またまた不思議な出来事がこう起こりました。彼はロバに乗っていったんです。まあ、数百キロの旅をロバに乗っていくんですけれども、なんとですね、ロバが喋る、ロバが人の声で喋るっていうことが起こりました。その旅の途中にロバの前に主の使いが立ちはだかるんです。ロバにはそれが見えていて前に進めなくなってしまうんです。バラムにはそれが見えなくて、どうしてなんだろうってことでロバを杖で撃つんですよね。でロバはその場にうずくまってしまう。で彼は必死になってロバを立たせようとして杖で撃つんですが、そんな時ロバが突然喋り出すんですね。どうして私を叩くんですかみたいなことをロバが話し出すんです。まあ、彼はびっくりするんですけれども、まあ、その出来事を通して、あ、これは本物の神様がどうやら私にイスラエルを呪ってはならないと語りかけているんだということに気づき始めていくんですよね。まあ、そうして彼はモアブに着くんですね。で、モアブの王様のバラクはバラムに何とかして、イスラエルを呪わせようとこうします。いろんなことを働きかけて、場所を変えてここで呪ってくださいってお願いするんですけれども、その度に神様はバラムに語りかけました。イスラエルを呪ってはならない、彼らは祝福されている、彼らを呪ってはならないって、まことの神様の声が聞こえてきたんですよね。バラムはこの神様の声を聞いてそれに従いました。まあ仕方なく従ったのか、いや本当の神様だから従おうって心から従おうとしたのかは、本当のところはまあはっきり書いてないんでわからないんですけれども、とにかく彼はこの神様の声を聞いてそれに従ったんですね。まあ異教徒の占い師だったんですけれども、従いました。でまあ今日は長い24章まで見るととても長いんですけれども、24章の13節だけをですね、ちょっと読んでみたいと思うんです。ちょっとページを開いていただいて、民数記の24章ですね、次の次のページあたりですか、24章の13節、24章の13節をですね、お読みします。このところに、モアブの王に対して、バラムが言った言葉が書いてあるんです。24章の13節、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。ってバラムははっきりとこう言いました。王様に対して言ったんですよね。たとえ金銀をくれたとしても、私は主の言葉、神様の言葉に背くことはできませんと言ったんです、ね。まあ、これ見ると、いやバラムって大したもんだなって私ちょっと思ったんですよね。まあ、異教徒の、ね、占い師ですよね。しかも王様の依頼を受けてここに来てるのに、金銀宝石が差し出されているのにですね、いやそれよりも私は神様の言葉に従います、告げられた通りの言葉を告げますって彼は決断をしていくんですよね。まあ、ひょっとしたら仕方なくだったのかも、神への恐れからそうしたのかもしれませんが、でも彼の取った行動は正しかったなってこう思うんですよね。バラムは神様が告げられた言葉を曲げないで、そのままモアブの王のバラクに告げました。イスラエルを呪わなかったんです。かえってイスラエルを彼は祝福しました。そうして彼は自分の国へと帰っていくんですね。おそらく期待したような報酬はもらえなかったと思いますね。それでも彼は神の言葉に従ったんですね。まあ、そういう出来事がバラクとバラムの物語として3章にわたって描かれております。まあ、時間があればじっくりと読んでみてください。 で今日はですね、このところから一つ、考えてみたいと思うんですね。でこのところからはっきりと言えることがあると思います。どういうことかというと、神様はイスラエルのために真実を尽くされたということです。神様はイスラエルのために真実を尽くされたということなんです。民数記の学びをね、これまでずっとしてきました。そしてイスラエルの民がエジプトを出発してから、いろんな出来事があって、ここまでね、巡ってきたことをですね、一緒に学んでくることができました。イスラエルの民の態度はどうだったですか？神様に対して彼らの態度はどうだったでしょう？ずっと神様に、はい、従いますって従ってきたでしょうか？ね、とても従ってきたとは言えないですよね。従うどころかたびたびつぶやいてきました、ね、もう最初からです。もう3日もしてですね、ああ疲れた、もうこんなのは嫌だ、ね、水がないとかですね、ああ肉が食べたいとかですね、あるいはカナンの地を前にしてもうすぐそこに入れるという時には、偵察隊の報告を聞いて、ああカナン人は強そうだから行くのはやめようと言ったりですね、こんなんだったらもうエジプトに帰った方がマシだと言ったりですね、散々神様とモーセに対してつぶやいてきました。奴隷として暮らしていたエジプトから助け出されたことを忘れてですよ、また雲の柱、火の柱が彼らの行く手を導いてくださって、守ってくださったこともすべて忘れ、それから食べるものもそうです、毎日毎朝マナが与えられて養われていることもすっかり忘れて、相変わらずつぶやいていた。40年経っても彼らはつぶやいていたんですよね。こんなに不平不満ばかり言っているんであればね、もうとっくの昔に神様から見切りをつけられてもおかしくないはずでした。裁かれても仕方がないような態度をとっていたんです。それでも神様はイスラエルの民を見捨てることはなさいませんでした。決して見捨てなかったんです。それどころか神様は彼らを祝福しようとされました。私はイスラエルを祝福するよとですね、それを異国の民に言ったんです。占い師のバラムに、それから異国の王様のバラクに対して、私はイスラエルを祝福するって言ったんですね。これってすごいことだと思いませんか、ね、もし私が、神様の立場だったとしたら、もうこんなに忍耐はできないなってね、思います。神様はそこまでしてイスラエルの民を守り導き祝福しようとされました。このところにイスラエルに対する神様の真実が表されていると思います。真実という言葉ですが、真実とは嘘偽りのないことです。神様には嘘偽りが全くありません。また神様は約束を守られるという意味で真実なお方であります。神様はですね、イスラエルの民に対して約束を守られました。どういう約束であったかというと、イスラエルの先祖となった、アブラハムという人がいるんですけれども、アブラハムに対してなされた約束なんです。一箇所ですね、また旧約聖書ちょっと開いてみたいと思うんですが、創世記、聖書の一番最初に創世記という箇所があって、創世記の12章ですね、開ける方は開いてみてください。創世記の12章の3節ですね、ちょっとお読みしたいと思います。創世記の12章の3節、神様がアブラハムを一番最初に選んで声をかけたという出来事がここから始まっていくんですけども、12章の3節をですね、そうですね、1節から3節をお読みします。創世記12章の1節から3節。 その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私をあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される、ね、どうでしょうか。これが神様がアブラハムに一番最初にされた約束なんです、まあ、イスラエル民族に対して一番最初になされた約束と言ってもこういいと思うんですね。神様はアブラハムという人を選んで、彼とその子孫を祝福するという約束を与えられました。やがて、アブラハムの子孫は増え広がっていったんです。そしてイスラエル民族となりました。神様はその後も、アブラハムに約束されたことを忠実にですね、守られました。まあ、今日見ているこの民数記はアブラハムの時代よりももっとも数百年、後にの時代になるわけなんですけれども、エジプトにいたイスラエルの民をエジプトから救い出しました。奴隷となっていた彼らを助け出したんです。そしてこの厳しい荒野の旅の間も敵から守ってくださって、行くべき道を示してくださって、天からマナ、食べるものを毎朝与えてくださって養ってくださいました。たとえ彼らがどんなにつぶやこうとも、神様はイスラエルの民を見捨てるようなことはなさいませんでした。聖書を見るとですね、イスラエルに対する神様の真実が至るところに記されています。まあ、開かなくても結構なんですけども、まあ、イザヤ書というところにこういうことが書いてあります。イザヤ書の49章をちょっと私読んでみたいと思うんですね。イザヤ書の49章の15節。イザヤ書の49章の15節をちょっとお読みしたいと思います。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないって、まあ、そういう御言葉なんですが、これは、神様が預言者イザヤを通してイスラエルのために語りかけた言葉なんです。女が自分の血の身子を忘れようか、まあね、この中にも、まあ、お母さんである方もいらっしゃいますけれども、私たちは自分の子供を、どうでしょう、見捨てるというようなことはしませんよね。お母さんにとって自分のお腹を痛めて産んだ子供は本当に愛おしい、本当に可愛い、本当に愛する子供ですよね。母親、もちろん父親もそうですけれども、自分の子供がですね、たとえどんなに道を外れることがあったとしても、やっぱり自分の子供は愛おしいのではないでしょうか。自分の子供を愛するのではないでしょうか、ね、無条件で我が子を受け入れます。無条件で我が子を愛しますよね。どうしてでしょう。それは愛する我が子だからですよね。愛する我が子だからこそ自分の子供を本当に愛おしい、どんなに道を外れたとしても、どんなに親に逆らおうとも、我が子のことは本当に愛おしいんです、愛しているんです。それは自分の子供だからなんですよね。親子の関係は解消されることはありません。どんなに年を取っても、親は親、子は子なんですよね。神様とイスラエルの関係もその親子の関係のもの、まあ、それ以上の深い関係で結ばれているというんです。まあ、先ほどのところにありましたけれどもね、女が自分の血の身子を忘れないように、それ以上に神様もイスラエルのことを忘れないってこう言っているんですよね。 さっきのですね、イザヤ書49章15節の一つ手前の14節のところにこう書いてあります。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。書いてあって、これイスラエルの語りかけなんですけど、イスラエル人はですね、なんだ神様は我々を見捨てたじゃないかって、そう言ってるって言うんです。彼らの目から見れば、神様は我々を見捨てられた、見捨てたって言ってる。実際、そんな風に思えたのかもしれませんね。でも実際はどうであったかというと、そのさっきの15節を見ると、決して私はあなたを見捨てない。あなたを忘れない。母親が自分の赤ん坊を忘れないように、愛おしむように、私はあなたのことを忘れない。あなたを愛しているって、イスラエルのために神様は語りかけられました。彼らは見捨てられたと思ったと、思えるのことあったとしても、神様は見捨てていないって言うんですよね。そのように神様は、どこまでもイスラエルの民を憐れみました。しっかりと手を掴んでおられたんですね。では私たちに対してはどうでしょう、ね、今ここにいる私たちです。今の時代の日本に生きている今ここにいる私たちは神様にとってどういう存在なんでしょうか、ね、まあ、私たちはイスラエル民族ではありませんよね。もう時代も空間もはるかに超えたところに生きている日本人の私たちなんですけれども、そうするとその神様の約束とは関係ないんでしょうか。対象外なんでしょうか、ね、実は本当に感謝なことに私たちもですね、神様の約束に含まれているんです、ね、対象外ではないというんです。先ほど創世記の12章ちょっとお読みしましたよね。アブラハムへの約束を読みました。その最後のところにこう書いてありました。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって書いてあったんです。地上のすべての民族はアブラハムによって祝福されるって書いてあって、この地上のすべての民族っていうところにですね、ここに私たちも入ってくるんです、ね、イスラエルだけではなくて、やがてこのアブラハムの子孫を通して地上のすべての民族が神様の祝福を受ける、そういう約束だったんです。この約束はイエス・キリストというお方によって実現しました、ね、イエス・キリスト、イエス様はアブラハムの子孫、ユダヤ人として生まれてきたんですね。このイエス様が私たち全ての人の罪を代わりによって十字架で死んでくださいました。十字架で死んで終わったのではなくて、それから3日目に死に勝利してよみがえられたイエス様は天に昇られて今も生きて働いておられる。このイエス様を自分の救い主として心にお迎えするならば、その人は神様のとの関係を回復して神の子供として受け入れていただけるんです。神様の子供として受け入れていただけるんですね。新約聖書のローマ書の8章14節にこう書いてあるんです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。誰でも神の子供です。イエス・キリストを迎え心に迎え入れるならば、誰でも神の子供として受け入れられる。それが神様の約束なんですね。どうでしょうか。私たちもそうですね。私たちはイエス様を信じて心にお迎えして神様の子供とされました。ですからさっき のイザヤ書49章15節の言葉もそのまま私たちに向けられているんです。たとえ女たちが自分の血と身ごを忘れるようなことがあったとしても、私は決してあなたを忘れない。神様は言ってくださっているんです。このことを感謝を持って覚えたいと思います。さて今日の箇所から、神様はどこまでも真実なお方であるということをこう見てきました。それでは私たちに対する神様の真実に対して私たちはどのように答えていくべきでしょうか。 最後にこのことを考えたいと思います。と週報に印刷してあります今週の福音を、お読みしたいと思います。と週報に印刷してあります今週の御言葉ですね、ご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。第二テモテ2章13節、ね、この言葉を選びました。でこのところに私たちの現実の姿が表されていると思います。私たちは真実でなくてもって書いてありますよね。このところなんです。私たちは完全には真実にはなれない ということなんですね。私たちは完全には真実になることができないということを言い表していると思います。皆さんいかがでしょうね。まあ自分のことを考えてみるとよくわかるかもしれませんね。例えば、どうでしょうか。自分のことをよく思ってくれている人、自分のことを理解してくれている人、親しい人、自分を愛してくれている人のことですと、こう愛することはできますよね。心よくその人に応対することはできると思うんです。自分のことをよく思ってくれている人、親しい人のことは自分も同じようにこう相対することがね、できると思うんですけれども、でも反対の場合、自分のことを理解してくれていない人、あるいは自分に反対をしている人、そういう人のことをですね、愛することできますか。愛さないまでにもそのことのことを理解して受け止めることできますか、ね、なかなかできない、ね、できないと思いますよね。私たちは相手の態度によってですね、自分の態度も変わってしまう、そういうところがある、ね、正直言ってそういうところがあるとこう思うんですよね。ですから私たちはどこまでも真実ではありえないんです。神様に対してはどうでしょう、ね、天地を作られたどこまでも嘘偽りのない神様に対して私たちは嘘偽りなく生きているって自信を持って言えるでしょうか、ね、とても言えないかなってやっぱり思います。神様は真実なお方って分かっているんだけれども、それでも正直になれない時があるかもしれません。私たちは実に不真実なものであります。まさに今日の箇所で見たイスラエルの民の姿と同じなんですね。このイスラエルの民の姿はですね、実は私たちの姿を表していると言ってもいいと思います、ね、いつもつぶやいていて、いつも不平不満がいっぱいでですね、人のせいにしたり神様のせいにしたりしてですね、私たちもそういうところないでしょうかね。あ、自分もそうだなって思ったりもするわけですね。それでも神様は私たちに対してどこまでも真実を尽くしてくださいます。愛する私の子だよって言ってくださるんです。なぜならば、あなたの弱さもあなたの罪もすべてあの十字架で償われたからと神様は言ってくださるんです。イエス・キリストがあの十字架であなたの弱さも全部引き受けて死んでくださったから、だから私はあなたを許そうって神様は言ってくださるんです。これは本当に素晴らしいことなんですよね。この恵みを決して忘れないようにしたいと思います。そして、一つ、決心をしたいと思います。それは私たちもですね、私たちも真実に生きるということです。神様に対して、そして人に対してもです。まあ簡単なことではありませんね。努力してできることでもないと思います。完全に真実に生きるということは不可能です。でも少しでもそれに向けて目指していくことはできると思います。 そのためにですね、イエス様が自分に何をしてくださったか思い起こしたいと思います。イエス様が自分にしてくださったことを思い起こしたいと思うんですね。そうすればおのずと自分のなすべきことが見えてくるのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたはどこまでも真実なお方です。私たちが不真実であっても、あなたの愛は変わることなく、私たちに真実を尽くしてくださいます。本当に感謝いたします。私たちも真実に生きることを願います。どうか弱さから守ってください。イエス様が私たちに模範を示してくださったように、私たちも神と人の前に嘘偽りなく誠実に生きることができるように助けてください。今週もあなたの愛と恵みによって導いてくださいますように。このひとときを心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではしばらく今日の御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。